皆さんこんにちは。坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は太極拳歴44年の坂本先生が今までの経験をもとに太極拳の魅力をお伝えする番組です。と、はい、いうことで、ね、あの2026年明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあ、新年ということで、はい、あの一発目のテーマということで、はい、今日は原点回帰、はい、太極拳の原理に戻る。
そうですね、改めてその話をしたいと思うんですが、はい、実はちょっと現状いろいろね変化がありまして、あの去年になるんですけど MSA 多系統萎縮症という難病指定の診断を受けまして、はいはい、ちょっと体調が変わってきたんですね。
ああ、そうなんですね、は
い、でそれがあったことでより太極拳って僕やって何をやっていこうかというのを一生懸命考えまして、うんうんうん、はい、で今年はこれでいこうという形になりました。
そうなんですね、はい、そう、病気としてはどういう状態になるんですか？
いろんな症状があるらしいんですけど、はい、大きく2つに分かれて、1つ僕の場合はパーキンソン的な症状が出ると、要はバランスが悪くなったり、うんうん、体の動きが天候に左右されやすくなっているという感じです。
今までよりも体が動かしづらくなってきて。
そうですね、そういうことがあると、はい、
でそこからやっぱ太極拳というと体を、ね、動かすというところがあると思うんですけども、そ、ね、はい、まあ、そこその大きな変化がご自身の中で。
そうですね、まあ、根本的な変化でもあるので、はい、改めてその太極拳、僕にとっての大事な太極拳をどうしていこうかというところを、ね、はい、突き詰めて考えた年にやっていこうという年にしていこうと。
なるほど、はい、それで原点回帰、はい、で太極拳の原理に戻る。
そうですね、
そうですね、はい、その原理っていうところが、はい、なんか今までよりもなんかもっとこう見えてきたところがあるっていう感じですかね。
そうですね、もともと太極拳っていうのは僕にとっては気の流れを整えるっていうことですね、うん、自分の気の流れを整える。特に今そういう意味では気の流れが乱れているので、その流れをどう整えていくか、はい、じゃあその流れを整える方法をどう皆さんにお伝えしていくかと、
はい、
特に生徒さんですかね。
そうですよね、
そういうところがね、
うん、
見方が変わってきた感じな
の。そうですよね、はい、今日はその坂本さんの中にあった大きな変化とともに、はい、これからのことについてもお話をお伺いできればと思いますの で、はい、よろしくお願いします。それではここで1曲お送りいたします。10フィートで大ゼロ感。
この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。
本日は原点回帰、はい、太極拳の原理に戻るということなんですが、はい、で先ほど、ね、オープニングでもお伺いしましたけど、はい、すごく珍しい病気の名前ですよね。そうですね、はい、
MSA 多系統萎縮症っていうらしいんですけど、
は
い、
これどんな病気なんですか？
いろんな症状があるんですけど、大きく分けると僕の場合はパーキンソン的な症状が出やすいと、バランスが悪くなって、動き、体の動きがちょっとやりづらくなると、でそれが天候とか気温とかにね、はい、左右されやすくなっております。
あ、そうなんですね、はい、それはそのやっぱ体、筋肉が動かしづらいっていうところ
ですか？どちらかというと体、筋肉とか関節ではなく、はい、あの神経の伝達、
神経の伝達、
脳からの指令が行きづらくなってるらしいです。
そうなんですね。
ドーパミンの分泌が関係するらしいんですけど、はい、それがなんかちょっと阻害されてるらしい。
あ、じゃあこう例えば手を前に出すっていうその神経の指令が行きづらくなって、筋肉がっていうことではなく。
そうですね、行きづらい。そうですね、行きづらいというか、あ、
やっぱり
道が混んでるみたいな感じ。
あ、なるほど、はい、それでやっぱり動きづらくなってくるってことですよね。そうですね、はい、そうなると、うん、でもそうするとこう坂本さんの生活というか、はい、やっぱ太極拳っていうところで、はい、やっぱり太極拳って体を動かすっていうイメージね、はい、持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこうガラリといろんなものが変わったんですよ。
太極拳やる上が一番変わっていて、脳から指令を出すんですけど、はい、その指令の 情報量がだいぶ多いと思うんですよ、太極拳やる時の方が普通の生活より。
そうですよね、やっぱ太極拳ってゆっくり体を動かすっていう印象があると皆さん思うので、そうなってくるとゆっくりってことはずっと動かす神経をずっと出してる感じですもんね、ゆっくりゆっくり。
そうですね、そこを意識しながら動かしてたのがだんだんその情報量が多すぎるとちょっとうまく動かないとか。
そうですよね、それはね、坂本さんにとっては大きな変化というか、
ある意味そういう意味だけで言うと死活問題だったんですけど、だからそこで太極拳の原点、これで原点回帰にしようと思ったんですけど、
原点回帰、
要は気の流れが悪くなっているので、病気をなんとかするっていうのは自分ではなかなかね難しいことなんですけど、自分の気の流れを整えるというのはもう44年間、ずっとやってきたことなので、じゃあそこから自分ではアプローチしようと思って、
なるほど、
それが限定会見ですかね。
そうですよね、ずっとね今までも番組を通してこの気の流れっていうお話はずっとされてらっしゃいましたもんね、そっか、じゃあご自身の中でその気の流れっていうところだとどういったところを一番意識されてるんですか？
そうですね、まあ要は自分の気の流れを整えないと体がうまく動かないというのももちろんありますし、それを伝えることもなかなかできないですね。ちょっと話が外れますけど、うちの師匠がよく言ってたことで僕もよく使うんですけど、太極拳は2本足立てて、お茶碗とお箸が持てればできるのが太極拳、まずそれを言われてるんですって言われてたんですね、で今はその日本足であってお茶碗とお箸は何とか持てると自分が、じゃあ太極拳できるんじゃないのっていうところ、本当にそれも限定回帰で、
そうですね、できますね、
そうそうそう、そう思うと そこをずっとやってきたので、その原点に帰っていろんな練習を組み立てるとか、それに基づいていろんな方ことをお手伝いまたね、し直せるかと。
確かに本当そうですね、その本当にあのお師匠様がおっしゃってたその二本足で立って、茶碗とお箸が持てればできるっていう、太極拳はできるよっていうところに立ち戻った時に、なんか最初どんな風な思いが出てきましたか？
今まではそれを自分が言葉として、例えば初心者の方とか、これから入会される方にそういう話をしたんですね、二本足で立ってお茶碗とお箸が持てればどなたでもできますよと、って言ったんですけど、日本足で立つことが、今僕の手伝いは結構難しいことなんですね、お茶碗と箸の両手が塞がるんで、っていうところに立つと本当にそれは太極拳にとってどういう意味を持つかとか、それをどう太極拳で実現していくかということが切実な課題として捉えられたので、人に伝える時もよりなんていうのが、今までは太極拳どうやったら上手くなるかみたいなお話をしてきたと思うんですけど、っていうかマインドとしてねそれがあったと思うんですけど、より太極拳をまずやり始めるとか、それをどう生かすかという方にフォーカスが向いてきたためですかね、
どう生かしていくかっていう。
そうですね、
それはそのご自身の健康とか生活にっていうところですか？
そうですね、生活に、いや本当に立って歩くってことがどれぐらい重要なことかっていうのが本当に分かったので。
そうか、そうですよね、確かに確かに、そうですよね、
自然に座って立って仕上がって、歩いていくじゃないですか、特にそこに誰も意識をしてないんです。
してないですね、多
分してない方が多いと思うんですけど、それはいかに難しいことをやってるかと、そこをその難しさを太極拳の原理を使えば、ある程度サポートすることができるというのを改めて感じられたって感じですかね。
そうですね、いかに難しいことをしていたかっていうのが分かったからこそ、じゃあ太極拳でそこをどうフォローしていけるのかっていうのがより明確に、
そうですね、そこにいろんな情報が詰まっていることが改めて分かったので、日本足で立つことに対して今まではね、当たってつま先まっすぐとかそれしか言わなかったです、それまでの段階がいっぱいあるわけですよ、そこの答えが全部太極拳の中にあるので、今それを改めて探しているところですかね。
そうですね、確かにそうすると本当日常生活の一個一個の動きっていうところが、いかにこう体をこの筋肉この関節いかに動かしているのかっていうのが見えてくるってことですよね。
で体がそれを自動的にやってくれていることも分かりました。
そう
無理にコントロール脳でしようとするよりも体に任せた方がいい時もありますし、それを微調整して変えていく方がいいことももちろんありますし、
そうですよね、はい、なんかそういうのをご自身で感じられるようになって、はい、こう生徒さんとか、はい、あのいらっしゃると思うんですけど、はい、になんかこう伝える言葉っていうのがなんか変わったなとかってありますか？
伝える言葉自体も変わったんですけど、うんうん、どちらかというと見てる視点が変わってきたような気がします。
視点、
そう、
例えば、
いや例えば太極拳の基本はつま先まっすぐにして二本足立つとか、
はい、
腰の幅で立つとしか言わなかったんですけど、それができないのがよく意味が分からなかったんですよ。つま先はまっすぐって言ってたのに開いてしまうとか、
はい、
腰の幅って言ってるけど広いとか狭いとか、
うんうんうん、
すればいいだけだと思ったんですが、
はい、
できないことがあるんですね、
うんうんうんうん、
それが如実に分かったというか、そうすると、どうしてやらないんだろうじゃなくて、うん、なぜできないんだろうっていう視点が変わってきます。
もう坂本さんご自身の、はい、見る場所が変わってきて、
そうです、同じ場所をどう見るかが変わってきたような気がしますね、はい、
あ、すごいなんか視野が広がったみたいな感じですか？
そうですね、ある意味、はい、その後それに基づいて書ける言葉もちょっと広がってきたような気がします。こうするんだよっていう話じゃなくて、
うんうん
う
ん、
こうやるとこうやりやすくなるよというところまで踏み込んでお話が、うん、
そうですね、はい、確かにそれはやっぱり体がね、あの当たり前だった時の気づけないことですもんね。そうですね、
本当に分からなかったことなので。
確かにあの、ね、人によって体の癖ってあると思うの で、
そうなんですよね、
はい、確かにガニ股だとこうどうしても膝が外に向きやすいっていうのがあるから、ま、はいはい、っすぐにっていう感覚が、
はい、
その人にとってはよくわからないっていうこともあったかもしれないですよね。 そうですね、だその時にあ、じゃあっていうなんでっていうところがわかるようになってくるとお伝えしやすくも、
普段その、うん、例えばガニ股外股でやってるので、はい、ここはまっすぐにしてくださいねまでは言ってるんですけど、
うんうん、
それがまっすぐにすることが自体ができないことがあるんですよ、
はい、
でそれが分からなかったのね。
じゃあもう本当に太極拳を教える先生として何かこう変わってきたなっていう、はい、
そうですね、より、はい、その的確なことをやっていただくためのその前準備というか、
うん、
準備段階が必要だっていうのが非常に腹落ちさというか、頭で分かってたことが、
うんうんうん、
お腹で分かったような気がしますね。
そうなんですね、はい、で改めてこう本当原点回帰、
はい、
太極拳の原理に戻るっていうところに立ち戻られたというところで、はい、やっぱりこう太極拳の魅力ってこういうところだなっていうのって今どんな風に感じて
ますか？そうですね、先ほど言ったようにその自分が、うん、例えば病気だったら 何もできなくて、
うん、
お医者様に任せるとか多分人によっては何ですかね、打ち引きしがれちゃうようなことになると思うんですけど、はい、そういうことではなくて自分で何とか何かをできるっていう自分の体心身に対してできると思ったことと、あとこれも原点回帰なんですけど、闘病とか生活とかいうことではなくて自分の体とどう付き合うかっていう話に、はい、を太極拳を、ツールにすると非常に考えやすいと、
はい、
で僕の体心身って、まあ、皆さんも同じですけど、これって一番大事なパートナーじゃないですか。
そうですね、はい、一緒に付き合っていくものですもんね。 ね、
これと付き合うのが僕の一生なので、
はい、
そういう考えるとこれはコミュニケーションにもつながるんですけど、太極拳のコミュニケーションですので、究極的には戦わないことが一番、
戦わない、
戦ったら勝ち負け出ますよね。
出ます、うん、
で勝ってもなんか遺恨が残ったりするじゃないですか、
はい、
で自分の体と戦ったら最悪ですよね。
うん、最悪です。
ですよね。
はい。
パートナーと戦ったらいいこと絶対ないですよね。
ないです。
負けたらやばいし。
そうですね。
勝って遺恨が残ったら本当にやばいです。
はい。
一度付き合っていかなきゃいけない。
そうですよね。だから共に歩んでいく方法が一番いいですもんね。
そうです。なのでより体への感謝が生まれたことですかね。
ああ、本当そうですよね。
付き合ってくれてるわけですよね。僕が付き合ってるじゃなくて、うん、付き合ってくれてるものがあると、
はい、
でそこに、それをより良くするための方策も太極拳の中に答えがあると、
うんうんうんうん、
それが一番の発見ですかね。
そうで ですね、はい、確かにやっぱ戦うではなくて、はい、本当に共に一生一緒に歩んでいくよっていう、手を取り合ってっていう、はい、で確かに体と精神っていうのって、はい、確かに別で考えられやすいかなと思うんですけど、そこをうまくこうお付き合いをどうしていくのかっていうところもしっかり今私自身も今健康っていうところを考えた時に見ていかなきゃなっていうのをすごく感じました、
うん、でもう一つはその今体と精神っておっしゃいましたけど、うん、これ心身なんですよ、
心身、はい、
心もどっかにありますよね、
あります、あります、
うん、でプラスなんか私がいますよね、
はい、
玉木さんがどっかにいますよね、
います、
でその心身と自分、
はい、
それで合わせてまた大きな自分、
はい、
みたいなのが体験的な考え方だったんですよ、
全部こうひっくるめた感じですかね、
そうですね、
大きく大きく含めて私って
、で今の状態になるまでは私がちょっと上に立っていて心身をある程度コントロールしていたところが大きいと思うんです、でそれがうまくいかなくなっていると、
はい、
ということは私と心身って一緒なので、
はい、
同等ですよね、
同等です、
だから上下があるわけじゃなくて本当にパートナーなので、うん、っていうのが気持ちの中で本当にそうだなと思えたのは非常にいい発見ですよね、
ご自身の中でも一番大きな発見で変化っていうところですか、
は
い、
そうですね、でこれはその、まあ、いろんな状態に人間ってあるのでその時でも同じことだと思うので、いつでもどんな時でもやっぱり戦わない方がいいですね、
そうです
ね、見方を自分の一番の見方を見方として取り扱ってあげた方がいいと、そんなことを太極拳の原理からお伝えしていければいいなと思ってます、
そうですね、はい、確かに本当にそういうもう坂本さんだからこそ伝えられるものっていうのがこれからますます出てくるのかな、
はい、そうですね、今の状態だからこそ気づけたこともあるし、ね、これから気づいていくこともいっぱいあると思う、
でね、先ほどのちょっと打ち合わせの中でもこの番組のタイトル「プロの流儀」っていう、はい、このタイトルも今までとはちょっとこう変わった形になるのかなっておっしゃっていたので、そこもちょっと
そうですね、プロの流儀ということでいろんな方のプロの方々をお招きしてそのお話をお伺いするっていうのが、一応の考え方だったんですけど、今人生において僕は太極拳のプロなので太極プロとしての太極拳のプロとしてのいろんなお話をね、はい、このプロの流儀の中でしていただければいいなと、で今年はそういう意味で太極拳の素晴らしさをお伝えする1年間になると思います、はい、
ありがとうございます、はい、ぜひ坂本さんならではのことをこれから皆さんに、はい、お伝えいただければと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、それではここで1曲お送りいたします、レッドホドチリペッパーズでダニーカルフォルニア、はい、坂本さん、はい、本日は原点回帰太極拳の原理に戻るということでお話伺ってまいりました、はい、
ありがとうございました。
いや、改めてちょっとお話しされてみていかがでしたか。
ある意味なんとお話をしたものかと考えたので、うん、言えてすっきりしました
、はい、そうですよね、はい、やっぱりこう太極拳の先生ということでも44年もやってこられた中での、はい、この変化っていうのはすごく大きなことだったので、
そうですね、はい、
やっぱりどうお伝えするかっていうところは、はい、結構悩まれたんじゃないかなって、
そうですね、うん、病名、まあ、先ほど言ったように病名言ってもちょっと仕方ないところもあるし、う
ん、はい、
そこがメインではないので、
うんうんうん、
今が自分がどんな状態で何がどんなことがお伝えできるかっていうのが一番大事なので、うん、そういう話はね、
うん、
どういうふうにすれば誤解のないように伝わるかっていうのを考えましたね、はい、
そうですよね、はい、いやでも本当に何だろう、お話をお伺いしながら、はい、太極拳っていう凄さというか、はい、その魅力をすごく感じてきて、はい、やっぱり今の坂本さんだからこそこう伝えられることがいっぱいあるんだなっていうのをすごく感じました、
は
い、
そうですね、それが幸せですね、うん、でやっててよかったなと思います、はい、
そうですよね、はい、やっぱりこう44年こう積み重ねてきたものっていうのが、はい、今ここでこう役に立ってるというか、はい、だからこそ今があるっていうのをすごく感じられてらっしゃるのかなっていう、
そうですね、初めはルートが全然自分のイメージしてるルートでもちろん違うので、はい、そこに戸惑いがあったんですけど、
はい、
ちゃんと積み上がったよりも消えないので、うん、消えないというか残ってるので、 それをどう使ってまた積み上げていくかというところに意識を向けられたのが一番良かったと思いますかね。
ありがとうございます、はい、じゃあぜひちょっとリスナーの皆様にもうこの今年からまたやっていくよっていうところでメッセージをお願いいたします。
そうですね、いろんな状況にある方がいらっしゃると思いますね。なので耐久検定ってそういう意味では自分の体心身をパートナーとしてっていうのは先ほども申し上げましたけど、ということはどんな時からでも役立てていただける何かのノウハウとかツールがあるということなので、はい、そういうことを状況に応じてメタをまた皆さんにお伝えさせていただければいいかなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。ではこれからもよろしくお願いします。しします、はい、そしてお知らせがあるんですよね。
そうですね、来月の2月22日中華街で、春節がまたありますので、はい、そこで演舞させていただきますので、はい、よろしかったら皆さんいらしてください。
はい、ぜひ2月22日、はい、ということですので皆様ぜひお待ちしております。
はい、お待ちします。
はい、ありがとうございました。番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はプロの流儀を選びお送りください。
はい、次回は2月24日火曜日10時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本獣犬連盟横浜支部の提供でお送りしました。